そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
先週先々週と我々はノーベル賞についてお話をいたしましたね。
はい、
いや、やはりね、我々にこうゆかりの深い縁のある、まあ、どういう縁があるのか知らないけども、まあ言っときゃそのうち来るんじゃないですか、向こうからね。それノーベル賞ですけども、
はい、
ノーベル賞といえばですね、
うん、
もう一つ忘れてはいけない賞があるわけなんですよ。
はい、
下平さん、聞いたことはございませんか？イグノーベル賞。
あ、はい、
ね、ノーベル賞のパロディーと言われてるんですけども、
うん、
パロディーといってもね、今年2019年で29回を数える立派な賞なんですね。
ずいぶんやってますね。
やってるんですよ。しかもね、まあ、ノーベル賞はね、1901年からだからもう比較にならないんですけれども、
うん、
どんな業績に与えられるかって言いますと、
はい、
人々を笑わせ、そして考えさせてくれる業績に対して与えられるんですね。
うん、
まあ、この扱いでいいんだと思うんだけども、あの日本だとね、おかしな研究が受賞するっていう感覚があると思うんですね。
うん、
ただね、そこにはね、込められた意味とか、実際にはこのイグノーベル賞で受賞したものがその後になってとても役に立っていくなんてものもありますので、まあ、せっかくね、ノーベル賞について我々詳しくなりましたから、
うん、
じゃあこっちのイグノーベル賞についても詳しくなっておこうかと、そのように思って本日はですね、イグノーベル賞についてお話をしていきたいと思います。
はい、
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。さあさあさあ、下平さん。
はい。
じゃ、そもそもイグノーベル賞のイグとは何かです。
うん。
イグってね、
うん、
人の名前なんですよ。
え、そうなの？
あのイグノーベル賞には公式パンフレットがありましてね。
はい。
イグノーベル賞公式パンフレットの裏表紙にはですね、
うん、
イグネシアスノーベルさんの遺産でこの賞は運営されていますよって書いてあるんです。
うん。
なのでイグネシアスさんの名前から取ってイグノーベル賞ということになってます。
うん。
なってるだけでですね、もちろんジョークなんです、これ。このイグネシアスさんという方がいらっしゃるっていう前提で、しかもですね、イグネシアスさん、自分はアルフレッド・ノーベルの親戚だと信じて疑わない人物と、このようになってるんですね。
ああ、なるほど。
こういう方
も、ね、
そうですね。そもそもがこれジョークなんですけども、ただね、まあ、名前がうまくできてまして、
はい、
イグ・ノーベル、英語で発するとイグ・ノーベルになるらしいんですが、
うんうん、
このイグってね、英語では否定を表す接頭辞なんですって。
へ、
なのでイグがつくと否定語になるらしいんですね。
うん、
でこれがついてイグノーベル、我々はイグノーベルって言いますけども、英語で発音するとイグノーブル、イグノーブル、
うん、
ノーブルってね、名誉とか誠実って意味なんですね。
はいはい、
なのでそれを否定して不名誉なとか不誠実とかね、恥ずべきっていうのにかけた造語なんだそうです。
おー、
またね、このパンフレット洒落てるんですよ。パンフレットの表紙、
うん、
考える人が書いてあるんですよ。
はい、
まあイラストではあるんですけども、とても写実的なね感じで、
うんうんうん、
で、あのロダンのね、 考える人っていう彫刻あるじゃないですか、はい、あれが書いてあるんですが、あの考える人はですね台座から転げ落ちて、
うん、
上向きにひっくり返ってるっていう
絵
が書いてあるので、その辺もね、まあイグ・ノーベル賞らしいというか、まあ、考えすぎてひっくり返っちゃったよという感じの表紙なんですね。
もう一回転して考えてないんじゃないですか。
いや考えてますよ。この後ちゃんと聞いてくださいね。すごい賞なんですから、はい、そして受賞してる方々もね業績もすごいんですから、
うんうん、
じゃあね、部門っていうのがあるじゃないですか。
はい、
本家のノーベル賞にもノーベル平和賞とかノーベル物理学賞ってありますけども、うんうん、
はいはい、
イグノーベル賞もね部門があるんです。ただしこの部門、決まってはいません。
え、
大体物理学賞とか、
うん、
科学賞とか大体毎年あるんですけども、
うん、
その年だけ思いつきで作っちゃったのもあってまあ思いつきとか必要だと思って作るんでしょうね。
おーおーおー。
なので大体10部門くらいです。
はい。
でノーベル賞同様にですね賞金出るんですよ。
え、
本家ノーベル賞は1000万スウェーデンクローナ、日本円にすると約1億円でしたけれども、
うん、
イグノーベル賞はね桁違いですよ。
え、
10兆ドル。
10兆ドル。
10兆ドルですよ。10兆ジンバブエドル。
ああ、
日本円にするとですね約850円から900円ぐらいです、
うんうん、
しかもですねジンバブエはですねあまりのインフレに国家経済が、はい、国家財政が破綻しまして、はい、5年くらい前からですかねもう発行されていませんこのお金。
あら、
その10兆ジンバブエドルが送られます。
おお、
ね、賞金がまあね800円900円なわけですよ。それどころかね受賞式に行く交通費、
はい、
滞在中にかかる食事代、それから宿泊費、はい、宿代ですね、
うんうん、
全て受賞者持ちです自費で来てとあのねメールで来るんですって。あの、はい、この度あなたはイグノーベル賞を受賞することになったんですけども、うん、あの受賞しますかっていう確認と、はい、交通費とか自分持ちだけどいいっていう確認とスピーチしてもらうから準備してね英語でっていうその確認のメールが来るそうです。
はあ、
これですね日本人も受賞してるわけなんですよ、
うんうんうん、
で日本人どんな方っていうよりもどんなものにどんなことに賞が贈られたかっていうことをねお話した方がピンとくると思うので、
はい、
そちらでご紹介してみたいと思うんですが、
うん、
有名どころではねたまごっち、
はい、
たまごっちってどうでしょう今お若い方はまた携帯スマホでねやってるらしいので、
うん、
また知ってる方も増えてると思うんですけども、いわゆるデジタルペットというかね、うんうんうん、バーチャルペットというか、
はい、
イグノーベル賞のホームページの方ではバーチャルペットって言い方をしてましたが、
うん、
携帯とかの中にねスマホの中に、まあ、ちっちゃいちっちゃい粗い絵のペットがいて、
はい、
それに定期的に餌やったりお部屋を掃除したりすることによって育てていくっていうね、
うんうん
うんうん、あれです。まあ、はい、流行りましたね。
流行りましたね。
買うために並んだりね、
うんうん、
まあ、強奪事件が起きたりするほどに、まあ、女子高生たちを中心にしてみんな持ってました。小学生も持ってましたね、
うん、
これがですねイグノーベル賞を受賞してるんですが、
はい、
イグノーベル何賞を受賞したと思います。
え、
いろんな分野がありますからね。
え、生物。
生物ではないんですね。これね経済学賞ですって。
経済学。
はい、受賞理由がですね何百万時間という労働時間をバーチャルペットの飼育に費やさせたことに対して
なるほど
経済に結構悪影響を与えてんじゃねえかってことでイグノーベル経済学賞を受賞してらっしゃいます。それからですねこれも有名、バウリンガル。
はい、
これも一時期流行りましたね。あの犬とか猫の首輪型してるんですよね、あれね、
うんうん、
で犬とか猫の首輪につけておくと犬がワンワンって言ったりすると今お腹減ったとかかまってとかっていう人間の言葉に翻訳してくれるという、
はい、
あのバウリンガル、
うん、画期的な。
さあこれは何賞を受賞してるでしょう。
わかんないけど文学賞。
いやこれはですね平和賞です
平和なんですかこれ。
受賞理由は人と犬に平和と調和をもたらしたことに対して。
なるほど
我々人類はね他の動物とコミュニケートしたいんですよ。
うんうん、
ね、それからですねカラオケ。
カラオケ？
カラオケもね平和賞なんですけども、
はい、
なんでこれ平和賞なんだと思います。別にね、和平会議とかでね、各国の首脳がカラオケ歌ったって話は聞かないじゃないですか。
うん。
でも平和賞なんて、さあなぜでしょう。これはね、理由が画期的ですよ。一応ね、固い理由、サイトに書かれているような理由をちょっと翻訳すると、
はい、
互いに寛容になるための全く新しい方法を提供したことに対してって書いてあるね。要するにですね、
なるほど、
お互いの下手な歌を聞いて耐えなければならないっていう、そういう理由です。そうやってお互いに下手な歌を聞いて、それでもね、怒らない、優しくなれるっていう、そういう方法を開発したってことに対して、平和賞を贈られてますよ。
なるほど。
それからですね、別のやつですけども、心理学賞を受賞してるのにはこんな研究があるんですね、日本人の、うん、鳩を訓練して、
はい、
ピカソとモネの絵を区別させることに成功したことに対して。
え、本当に？
本当なんです。だからすごいでしょ。単にね、バカバカしい研究とかくだらないっていうことじゃないんですよ。そもそものこの賞を設立した理由っていうのが、これみんな注目しないかもしれないし、下手すると埋もれてっちゃうかもしれないけど、うん、実は価値があるよと。で、笑っちゃうけど、うん、人々を考えさせるような価値のある研究だよっていうのに贈られるので、
うん、
歯と訓練するとね、ピカソとモネの区別するんですって。で、最近のね、研究によると鳥類ってものすごく頭いいらしくって、
はいはい、
オウム、まあ一般的にオウムって言って、あれ本当はヨウムじゃないかなと思うんですけども、大きい鳥いるんですね。あれね、はい、2歳児から3歳児くらいの知能があるらしいですよ。だからといってね、喋るっていうのは、あれは本当にオウム返しなので、もちろんあそこにもね、うん、ある程度の知能は必要だと思うんですが、喋れるってことではなくって、道具を使ったりね、
うん、
道具を作ったりするんですね。例えば茶筒みたいなね、缶があるとするじゃないですか、
うん、
で、その缶の中にちっちゃいちっちゃいバスケット、カゴですね、カゴに入った餌を置いておくんですよ、
は
いはい、で、その茶筒の横に針金を置いておくんですね、
うん、
そうするとね、そのオウム、ヨウムはね、針金の先をグググって曲げて釣り針状にして、それを使って引っ張り上げて餌食べるんです。頭いいんですね。それもこういうね、あと訓練すればピカソとモネを区別させられることができるよっていう、そこにもつながるんじゃないですか。やっぱりね、知能が高いですね。心理学賞を受賞してます。それからですね、はい、科学賞、化学賞ですね、受賞したのがありまして、うん、牛の糞から、
うん、
バニラの香りの成分バニリンを抽出したことに対して化学賞、科学賞を贈られてます。この年はですね、受賞式でですね、この牛の糞から取り出したバニリンを使ったバニラアイスが振る舞われてます。さあ食ってみろと。いや、食べられるんですよ、食べられるんですよ、糞、うん、そのものじゃないですからね、
まあまあ
抽出してるんですよ。安全で清潔ですよ、大丈夫ですよ。だってほら、国際宇宙ステーションでもね、水が足りなくなるじゃないですか、
うん、
ね、頻繁に水補給するわけじゃありませんか。そうすると、うん、自分が排出したおしっことかをね、再加工して、加工して飲める状態にしますから、
うん、
まあそれ、まあまあまあまあ、食べたいかって言われたら食べたかないですよ、
うん、
でもね、バニラの香りの成分を抽出したんですって。
へー。
それからですね、物理学賞もありますよ、ちゃんと。これはですね、うん、床に置かれたバナナの皮を踏んだ時の摩擦の大きさを計測したことに対して。もうね、ギャグ、コメディじゃないですか。バナナの皮をね、踏んでツルンと滑るって、あれ本当に滑りますからね、
うん、
バナナの皮ってね、油脂、油が豊富なんですよね、はい、本当にね、ツルンといきます。で、そのツルンといく度合いを計測したことに対して、これは物理学だ。物理学賞を受賞してます。それからね、ちょっと個人のお名前あげますけども、
はい、
栄養学賞をね、受賞した方がいらっしゃるんですよ。この方はですね、34年間自分の食事を写真に撮って、食べた食べ物が自分の脳とか体の働き、体調にどんな影響を及ぼすかってことを分析し続けたんですね、
うん、
我々のよく知っている発明家、ドクター中松ですよ。ドクター中松は栄養学賞をイグノーベル賞で受賞してます。
へー。
この賞ですけども、当然ね、はい、受賞式っていうのが行われるんですね。
うん、
すごいんですよ、イグノーベル賞。あのね、どこで授賞式を行われるかっていうと、ハーバード大学です。
え？
天下の。
え？
しかもね、ハーバード大学のサンダースシアターっていう大きいホールがありまして、
うん、
ここはですね、ハーバード大学の中でも最も古い歴史を誇るようなホールなんですね。
うんうん、
ここね、綺麗ですよ。ステンドグラスあるの。で、会場はね、シャンデリアなの。吊るされてるのはすごいでしょ。で、ね、この授賞式ね、うん、我々一般人も参加できるんですよ。
そうなんですか。
はい、チケット制です。3500円から4000円ぐらいで、あのチケット買って参加することできますので
お、
参加できますよ。もう知っとかないといけない。我々参加するかもしれないし、あの観覧者としてね、はいはい、あるいはノーベル賞無理でもね、イグノーベル賞取れるかもしれませんよ。知っときましょう、知っときましょう、式次第を。
はいはいはい。
まずはですね、式が始まりますと、壇上にはすでにですね、まず、オーケストラ。うん、まあ、といってもフルオーケストラではなくって、ピアノとかね、うん、それからアコーディオンとかバイオリンとかね、うん、そういった楽団がいます。
うん。
それからね、もう座ってる方いらっしゃるんですよ、壇上に。うん、この方々の多くは、ノーベル賞受賞者です。イグノーベル賞ではなくて、ノーベル賞本家本元の方の受賞者が参加してるんです、うんうんうん、でこの方々がプレゼンターを務めたりするんですね。
ね、
変わった人も壇上にいますよ。
ん、
全身をですね、銀色に塗ってるんですよ、
うん、
で男女それぞれ一人ずついるんですが、男性はまあ腰巻きみたいな感じでね、で女性はまあ水着みたいな感じで、
はい、
全身銀色に塗って、まあ、銅像というかね、彫像の感じなんでしょう、
はいはいはい、
で気楽に動いて歩き回るんですが、この方どんな仕事をしてるかっていうと、うん、スポットライトパーソンと言いまして、
はい、
壇上の方々にね、スポットライトを当てる役割、スポットライトって普通あの舞台の反対側からの客席の方から当てるじゃないですか、
うん、
そうなんです。本当のスポットライトはそっちから当たるんですが、この方々はですね、うん、懐中電灯を手に持ってるんですよ。なので無意味に壇上の人々を懐中電灯で照らすっていうなくてもいい役割です。しかもね、あの本当に全身銀色なの。あの顔だけとか体だけじゃなくて、顔も頭も手も足も全部銀色で、この方々が待機していて、いよいよ始まりますよと。で始まる直前ですね、恒例の紙飛行機投げっていうのが行われるんです。
はい、
客席からね、紙飛行機が一斉に投げられるの、
うん、
これ英語ではね、デリゲーションオブペーパーエアプレインズって言いまして、日本語での正式な名前は紙飛行機大洪水って言います。ちゃんとねスクリーンに出るんですよ、紙飛行機大洪水って。
ほう、
日本語とかね、英語とかいろんな言語で出るんですけども、これがですね、式の始まりとそれから途中の2回行われます、
うん、
でね、ただ単に行われるわけじゃないんですよ、ただ単に投げるんじゃないんです。的になる人が壇上に現れます。ヘルメットかぶってゴーグルもしてるのかな、それからね、あの お腹のところにダーツの的みたいな動詞面が書いてあって、
あ、はいはい、
そこに向かって投げてください、ただしセーフティーファーストですよってアナウンスが入ってね、一斉に何百っていう、紙飛行機がそういう人に向かって投げられるんですよ。
はい、
で結構当たるの、そこにポンポンポンポンって
、
で投げればね、紙飛行機当然散らかるじゃないですか、壇上に、
うんうんうん、
掃除をする人もいるんですよ。ほうきというかモップを持った人が現れて、そのね、うん、もう全然触れられないんですよ、その人だけども、横にさーさーっと入っていく人が一人います。でもこの方、ロイ・グローバーさんとおっしゃいまして、ハーバード大学の教授です。
いや
ハーバード大学の教授がね、もうこの方が懸命にこの紙飛行機を掃除するってことをやらされるんですね。でね、この方ですね、長年ずっと一人で掃除係勤めていたんですが、
はい、
2005年だけねお休みしたんですよ。
お、
結構な高齢なのでね、どうしたのかなと思いましたらば、
うんうん、
2005年この方はですね、本家ノーベル賞を受賞するためにそちらの授賞式に出席していたので、だからノーベル賞受賞してるんです、この方も。
なるほど。
でその後も受賞した後も、掃除係として活躍してくださったんですが、昨年2018年に93歳で亡くなられてます。
あ、
なので今年2019年は他の方、同僚のね、うん、この方もまた教授なんですが、ミシャ・ルカン教授が、はい、
うんうん、
ほうきを引き継ぎまして、
はい、
じゃあ今日から君がほうき係だと。 とっとと掃除しろって言われてました。ね、こうやって飛行機が掃除されると開会宣言が宣言されるんですよ。
はい。
これ英語ではですね、ここではウェルカムウェルカムスピーチって言いまして、
うん、
これですね、女性が出てくるんですね、高齢の方が。これのおばあちゃんが出てきまして、この方もですね、うん、すごい方なんですよ。ですね、
うん、
ジーン・バーコ・グリーソン博士とおっしゃいまして、
はい、
この方ボストン大学の心理脳科学部の教授です。今年で御年88歳、うん、この方がよちよちと現れ、もちろん本当はちゃんと歩けるんですけども、エスコートの男性がついて腕を取ってもらってよちよちと現れて、
うん、
トートバッグからね書類を出すんですよ。スピーチですからね、うん、
はい。
そうするとおもむろにそのスピーチ用紙を捨てます。
はい、
これじゃないってあれっていう顔して、でまた紙取り出すんですよ、
うん、
また捨てます、これじゃないって。
え
それをね5回6回繰り返してあれどこ行っちゃったってやった挙句に、エスコートしてる男性がポケットからこれでしょって言って紙ペラ1枚取り出すんですね。で ありがとうってにっこりしてその紙を広げてこう言います。 Welcome Welcome、 はい、スピーチ終わりです。その二言でウェルカムスピーチ、まあ、正確にはウェルカムウェルカムスピーチですからね、ウェルカムウェルカムって言って開会宣言ウェルカムウェルカムスピーチは終わりです。
なるほど。
で続きましてですね、イグノーベル賞は毎年テーマがあるんですよ。
うん。
で今年のテーマを発表します。でちなみに2019年はハビット、習慣、うん、よくやってしまうことですね。
うん。
とはいえですね、このテーマと各受賞者との間に関係はありませんので、これ何に関係あるかっていうと、このテーマに沿ってね、うん、式典の最中にミニオペラが行われるんです。で歌ったり演奏したりして、それがね、あの歌詞がね、ハビット、習慣に関連付けられてるような歌詞だったりするので、今年はこれでいこうと、うん、まあ多分楽しんでやってるだけなんでしょうね。で列席しているノーベル賞受賞者が一人一人紹介されます。
うんうん。
でこの後ですね、賞品、さっきね10兆ジンバブエドルがもらえますよって言いましたけども、それだけではないんですよ。トロフィーというかね、オブジェもらえます。これもね、その年のテーマに沿ったものがもらえるんですよ。今年はね、まず本体はタンブラーなんですけども、うん、コーヒーとか入れるね、そこにスマホ、まあ多分模型でしょう、スマホとかタバコ、これもまあ模型ですね、チューインガムとか、あとくじ、宝くじのくじですね、
はいはい、
それから歯ブラシがこうザックバラに突っ込んであるんですよ、
うん。
でなんでこれが今年のトロフィーなのと思うと、習慣がテーマでしょ。
ああ、はいはい。
スマホをいじるのやめられない、タバコ吸うのやめられない、ガム噛むのやめられないと。で歯を磨くのも習慣だから、うんうんうん、で歯ブラシが突っ込んであって、
はいはい、
それが作ってあるんですね。それが各受賞者に与えられます。でね、ちょっと嬉しいのもあるんですよ。
はい。
ノーベル賞受賞者がサインした表彰状。
おお。
まあ、イグノーベル賞受賞しましたよっていう賞状ですね、これに、うんうんうん、ノーベル賞受賞者がねサインしてるんですよ。これいいじゃないですか。
これいいですよ。
で司会の方がその商品を紹介してくれる方に、まあ、これ毎年恒例なんですけども、
うん、
他はっていうと、そうね、あとはね、なんとノーベル賞を取ってる人と握手ができるわよって言われておしまいです。
ああ。
で次々とこの後受賞者が紹介されていくんですけども、
うん、
受賞者はね60秒間でスピーチをしないといけないんですね、
はい。
でねスピーチってね、なかなか60秒で終わらないんですよ、
うん。
そうするとね、スウィーティープーっていう女の子が舞台上に現れます、
うんうん。
だいたいね小学校 2,3 年生8歳ぐらいの子がねスウィーティープーっていう役割やるんですが、はい、この子がねまた可愛く着てくるんですね。でテケテケテケテケとスピーチ、うんうん、まだ60秒でねやめない受賞者のとこにやってきて、
はい、
大きい声でね、飽きちゃった、もうやめて、飽きちゃった、もうやめてってずっと繰り返す。で、これをね、黙らせることもできるんですね。受賞者がね、あらかじめ用意しておいたプレゼント、
うん、
これをね、スウィーティープーに渡すと、運が良ければちょっと待ってくれます、
うん。へー。
でも大抵はもらっておきながら、
うん、
飽きちゃった、もうやめてって続けます。運が良ければこう止めてくれるんですけども、その飽きちゃったをね、うん、だけども大抵は物だけもらってやめてっていうのをずっと言い続けるっていう、 とても恐ろしい少女ですよ、スイーティープで、この受賞者紹介の合間にはね 24/7 レクチャーズって言いまして、
うん、
本家ノーベル賞を受賞した人たちとか、それからまあ今研究してる人たちが24秒間で自分の研究を紹介するっていうコーナーがあります。
うーん、
難しいでしょ、最先端の研究を24秒で紹介しろと、
うん、
で 24/7 の7の方は何かっていうと、24秒間で紹介した後7単語で誰でも理解のできる要約をしろと、そういうことをやらされるんで、
難しい
ね。でもね、やっぱね、海外の研究者、日本の研究者もね、とっても面白い方多いんですよ、
うん、
ね、こういうエンターテインメントもとても好きなんでしょうね。例えば今年はね、ハンプシャー大学のジョアンナ・モリス博士っていう方が、
うん、
まあ、他にも出られたんですけども、この方のをね紹介しますと、この方はですね、うん、タイトルがセオリー・オブ・マインド、心の理論と、はい、で24秒間の方を勝手に僕がちょっと要約しますと、
うん、
人間は自己の精神の内省を通じて他者が精神を持ち、またその状態を推測することができるっていう内容なんですが、
うん、
まあ分かんないじゃないですか、
うん、
これをね、じゃあ7単語でってやると、彼女はこうやって訳したんですね。びっくり、他人も自分も変わらないとこれ自分がこうだからきっと相手もこうなんであろうって推測することができるよっていう心理学の研究だそうなんですね、
うんうんうん、
だから他人も自分も同じようなものよっていうのを7単語でビシッと言ってました。拍手を受けてましたね。
すごい。
で最後は受賞者がみんな出てきて、ノーベル賞受賞者と次々握手して終わるんですけども、うん、その間にもね、いろんなオーケストラ、まあ、楽団が演奏したりするんですが、
はい、
このね楽団ね、みんな、教授だったり研究員だったりします紹介されるんですよ、楽団の方々。
はいはい、
最後に ね、ドクター誰誰、ドクター誰誰ってドクターついてんのみんな博士なんですね。すごい学歴の高い、偏差値の高い楽団ですよ。
はい、
でまた最後やっぱり閉会の言葉がありますんで、ジーン・バーコ・グリーソン博士がグッバイグッバイスピーチを行いに出てきます。
はい、
もう嫌な予感しかしないでしょ、
うん、
そうなんですね。ジーン・バーコ・グリーソン博士88歳なんですよ、この方ね。やっぱりね、あの男性に手を引かれてエスコートされてくるんですが、
うん、
ですね、エンディングではですね、飛行機を先導する人、これマーシャラーって言うんですけども、誘導と思ってね、はい、飛行機こっちこっちってやる人、うんうんうん、あの人が先導してきますもうおばあちゃんだから危ないって言ってね、案内されて出てきて、グッバイグッバイって言っておしまいになります
やっぱり。
そういうわけで下平さん、
はい、
イグノーベル賞についても我々詳しくなってしまいましたけれども、
うん、
さあ今年もですね、今年2019年も日本人は受賞していますよ。
お、
なんとね、日本人はね18年連続受賞なんですね、これで。
あ、
今年はですね、明海大学保健医療学部の渡部茂教授らのグループが受賞されてます、
うん、
この方の研究はですね、
うん、
5歳児が24時間に分泌する唾液の量を測定したことに対してイグノーベル化学賞が与えられてます。
はー、
要するにね、5歳児は24時間にどんだけよだれ出すのかと、
うん、
これ35年も前の研究なんですね。で渡部教授の息子さんたち3人もですね、被験者になってるんですね。で24時間測ればいいと思うでしょ。
うん、
24時間では、この研究は終わらずに2日間48時間唾液の量を計測したそうです。
はあ、
これね、ただね、ダラダラダラダラ出し続けてるわけではなくって、そんなことしたら死んじゃいますからね、
うん、
どうもね、物を食べさせてで、うん、飲み込まないで吐き出してってやるらしいんですよ。そうすると、うん、その食べるもの、食べ物の最初の重さと吐き出した後の重さを測れば唾液の分だけ増えてるはずだと。 これをやったらしいんですね。お子さんたち、息子さん3人もですね、まあ、協力したというか協力させられたらしいんですが、35年前に。黙々と協力したことしか覚えていないって言ってます。でね、この息子さん3人もね、授賞式に招かれてたんですよ。一緒に行ってるんですね。
ほう。
で、壇上でね、その実験を再現させられてました。バナナ食べさせられましてね。
うん。
で、吐き出して重さを測るっていうことを。3人やらされてましたね。渡部先生はですね、真面目な研究してるつもりだったのにとおっしゃってましたけども。いや、重要な成果出てるんですよ。うん、今だとね、唾液に虫歯予防効果があるっていうことはよく知られてるんですけども、はいはい、こういう研究ってね、この辺がスタートラインになってるそうなんですね。
へー。
だからね、ただ単に面白いとか変だって言って笑い飛ばしちゃうとかバカにするっていうんではなくって、本当に注目されないけども、うん、ちょっとここ見てみようぜ、面白いぜっていうような、そういった賞なんですね、イグノーベル賞って。
うんうんうん。
だからね、逆にね、こう辛辣な皮肉に満ちてる時もありまして、例えばね、先日亡くなったフランスのジャック・シラク元大統領、この方はですね、96年にイグノーベル平和賞を受賞してます。まあ、受賞してるというか一方的に贈られてます。
うんうんうん。
何したかっていうとですね、その前年、1995年に広島長崎への原爆投下50周年を記念して、太平洋で核実験を行ったことに対してイグノーベル平和賞。
うん。
広島長崎に原爆をして、ちょうど50周年つう時に原爆実験することはねえだろうってことで、皮肉なんですね。
うん。
そういう面も含めて、まあ、注目しておくといいんじゃないかなと思う賞です。
はい。
じゃあですね、イグノーベル賞を受賞なさって、渡部先生でももちろん結構ですよ。メールをお寄せいただければ、うん、私、喜び勇んで、はい、話を聞きに行きたいなと思っておりますので、ぜひともですね、メールをお寄せいただきたいと思います。それじゃあそういったメールをお寄せいただくためのアドレスを下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
本日の有料版の方ではですね。
はい。
ウィキとかにもね、イグノーベル賞こんなの受賞したよってのは書いてあるんですが、うん、あれ読んでもね、うん、いまいちよくわからないんですよ。
うん。うん、
なので、今年の受賞対象を、
はい。
和田がちょっと解説します。
お。
でね、式典の様子自体はね、YouTube で公開されているので、興味のある方はご覧になってみるといいと思うんですが、うん、なかなか英語だったりするのでね、わ、はい、かんないよとかあるかもしれませんので、今年の受賞者とその理由について、どんなものが行われていたのかというのを、ちょっとですね、お話ししてみたいと思いますので、有料版の方はそちらでお楽しみください。はい、それでは無料版の方はここからで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。 雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。本日私は我々そんないプロジェクトの各番組を有料配信してくださっているオトバンクさん、オーディオブック .jp さんにご挨拶に伺うべく、このお茶の水という街にやってきたんですが、今日も電車が遅れに遅れまして、お約束のお時間ギリギリとなってしまいそうです。急ぎ足で向かっているんですが、神田明神なんてありますね。私東京の街には全く明るくないもんですから、自分が今どこにいるのかよく分かっておりませんけども、神田明神というのは聞いたことがあります。さて、お約束の時間になんとか間に合いたいと思って歩を進めているわけですが、どうなんでしょう、間違えずに行けるんでしょうか。アクシデントを期待せずにお聞きください。それでは行ってきたいと思います。いやー、なかなか朝っぱらの東京を歩くなんてのは学生時代以来めったにないんですが、こうやって見ると東京の街は綺麗ですね。ゴミもあんまり落ちていないし、その辺は誇れる文化なんではないでしょうか。皆さん街は綺麗にとこのように思います。折り紙会館なんてのあるんですね。湯島の小林という風に書いてありますが、折り紙会館って何でしょう。みんなで折り紙を折ったりするんでしょうか。いつか訪れてみたいものであります。さあ、もうそろそろ見えてくるはずなんですが、どうでしょう。今日は風が強いです。この収録している音声に風の音が入ってしまっていたらすみません。ゴーゴーと私の耳元を風が吹き抜けていきます。東京あんまり馴染みがないよっていう方はお分かりにならないかもしれませんが、東京ってね、意外と坂が多いんですよ。順天堂大学ですかね、あそこに見えるのは。名前は聞いたことがあります。この交差点は何ですか。サッカーミュージアム入り口とか、あ、通りにサッカー通りなんて書いてありますが、サッカーに縁のあるところなんですか。ここは全く分かりませんが、私バルセロナのカンプノーには行ったことありまして、バルセロナのサッカーミュージアムには行ったことありますが、サッカーには全く詳しくないんですね。お、見えてきたような気がします。オーディオブックさんに近づいてまいりました。お子たちの大変元気な叫び声が響いています。湯島幼稚園と書いてありますね。さあ、行ってまいりました。オトバンクさん、本当にギリギリに飛び込んでまいりましたので、事前に何も言わずにぶち込んでまいりましたけれども、オトバンクさんの目の前で我々のリーダー竹内さんと落ち合いまして、竹内さんがもう中でズバンズバンといろんな意見をおっしゃってました。竹内さん、どうして下がっていくんですか。いいんですよ、喋っていただいて。
喋っていいんですか。私は雑貨店のリスナーさんに嫌われてるという噂を聞いてる
んです。どこから聞いたんですか、そんな噂を。
喋ったりはいけないっていう噂を聞いた
んです。その愛されてますよ。
楽しかったですね。
楽しかったです。
楽しかったですね。いろいろあれやこれやしてましたね。
本当に、あ、すごい頑張ってくれてんだと思って、
ね、もうあれですよ、オーディオブック .jp で聞かなきゃ ダメですよ。
そうですよ、本当にオーディオブックドット JP で聞いていただいて、これからも発展していきたいと思っておりますので、これからも皆さんよろしくお願いします。というわけで本日の力ずくでお出かけしてきましたのコーナーでした。さえずる鳥の声がお聞きいただけるでしょうかなんて思って回し始めましたら、おっちゃんがゴミのカートを押してガッコンガッコンいう音が入ってしまいましたけれども、私今どこにいるかと言いますと、神田明神に来てしまいました。来たいと思って来たわけではありません。竹内さんと別れた後、街を駅の方に歩いていましたら、すっかり道に迷ってしまいまして、神田明神裏参道というところがありましたんで、その裏参道を登ってみたら、まんまと神田明神に出たわけですね。こんな都会のど真ん中にあるんですね、神田明神。初めて参りましたけれども、もうここだけ見ると異空間ですね。さて、私ちゃんと家に帰ることができるんでしょうか。すっかり迷子です。神田明神を横目に、なんとか家路についてみたいと思います。あ、外国からのお客さんもたくさんいらっしゃいますね。皆さんはしっかり地図を見て計画を立てて街を散策してください。なんでしょう、神田明神には明神プリンなんていうプリンも売ってます。あ、なんでしょう、プレミアムモルツ生ビール神泡、神の泡と書いてありますよ。そう、あれからこれなんでしょうか、これ日本酒なんだと思うんですけども、日本酒じゃないのかな。神社声援、声で応援すると書いてありまして、神社声援、神社エールとこのように読むそうなんですね。神田明神も、なんでしょうか、だいぶ世間連れしちゃってるというか、ケレン味たっぷりになっております。まあ、そういった風に時代とともに、だんだんだんだん変わっていく。もう収録終わろうと思うために変なもん見けません。ロボットと人のアイドルユニット、プリティエンジェルが、巫女舞を奉納いたしますという風にして書いてあります。片方は人間の可愛らしい女の子ですよ。もう片方は、ロボットなんですね。こちらも可愛らしいように作ってはあるんですが、なんでしょう。本当に時代とともにどんどん変わっていきますね。私が訪れる神社が片っ端からこうなのか、それとももう全国的にこうなってるのかよくわかりませんけども、どうでしょう。もう一度皆さんよく考えられた方がいいんではないでしょうか。それでは、今度こそ、ここらで皆さんとはお別れしたいと思います。本日のお出かけしてきましたのコーナーでした。